霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。命の息の回復と題しまして、野口ヒューマン宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
メッセージの前にお祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天皇お父様、今日このようにしてあなたがよみがえられたこの主の日に、多くの愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前であなたに心からの礼拝を捧げることを許してくださり、心から感謝をいたします。主よ、私たちの罪をあなたの尊い血をもってあがない、あなたの子供としてくださり、私たちが今あなたを主よ父よと呼ぶこの特権を、この恵みを与えてくださったことを覚え、本当にもったいなく感謝いたします。主よ、私たちがそのあなたのご愛に応答し、今あなたに心からの礼拝を捧げております。どうぞ主よ、あなたがもう一度主よ、私たちの罪をあがない、そして私たちに新しい命を今日吹き込んでくださいますように、主よ切にお願いいたします。主よ、どうか私たちに御言葉をお語りください。主よ、私たちに命の糧を与えてくださり、今日私たちが霊の糧であるあなたの御言葉を食し、そしてあなたの御霊によって再び立ち上がる礼拝であるように豊かに祝福してください。語る者の心と思いと、主よその舌とを性別し、十字架の血によって清め、そしてあなたの身思いがこの場所で語られますように、主よどうぞ聖霊様導いてください。この場所を主よあなたに委ねます。感謝をもって尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。本当に愛する皆様とともにこの場所で礼拝を捧げることが許され、感謝いたします。インドネシアでも新型コロナウイルスの影響で3月末から教会で礼拝ができなくなってしまいました。その中でも玉川教会のライブ配信によってともにインドネシアでも礼拝の恵みに預かれたことを本当に感謝いたします。その私たちが玉川じゃないインドネシアでですね、インターネットで礼拝を捧げていた、その礼拝に今私たちがここにいて、そして今私がこの場所で皆様に御言葉を取り継いでいること、不思議な感じがします。本当にもうこのようなですね、もう文明すごいですね。本当にどこにいても共に礼拝が捧げられる時が来ています。今そして私自身この街道で実際にこの講壇に立って御言葉を取り継ぐことは本当に久しぶりになりますので、緊張しておりますですね。インドネシアでも何回かこの中でもメッセージを取り継がせていただきましたが、それは自宅でですね、録画してそしてそれを配信するという形でしたので、このようにライブでですね、共に礼拝し、そして御言葉を取り継ぐことは本当に久しぶりで、ですね、緊張がありますけど、主がですね、この場所を導いて支配してくださり、導いてくださり、生きた命の御言葉が語られることを願っております。今この新型コロナウイルスの影響で日本だけでなく世界中の教会が大きく揺さぶられている時です。改めて私たちの日常の生活が決して当たり前でないことを思わされます。当たり前と思っていたことが決して当たり前ではない、本当に主の許しの中で与えられていることであることを思わされます。それはもうここに、例えばここにあるもうですね、透明な水ですね、また目には見えないこの空気、そういう本当私たちが意識しないこと、また朝起きたら息ができているということですね、そういうもう当たり前のことが決して当たり前ではない。本当に神様が養ってくださらなければ、神様が支えてくださらなければ、もう今ここにいるこの瞬間もですね、本当に私たちはそれは自分でコントロールすることができない。そのようなことを思わされます。昨日も、九州では大雨が起き、熊本では洪水が起きて、十数人の方が 亡くなったとニュースを知りました。私たちの命は決して当たり前のことではありません。またこのように私たちが教会で礼拝すること、そのこともクリスチャンにとっては礼拝は当たり前と思っていたことが、決して礼拝でも当たり前のことではありません。神の許しがなければこのように私たちが共に集まって礼拝することさえできません。でもそれは実は本当にもうこのことが起きる前からそうなんですね。日本は礼拝することは自由ですね。でも世界の多くの国々では命を礼拝することにおいて命を懸けなければ礼拝することさえできない。もう十字架をですね、教会に掲げることさえ本当にそれは許されない。またですね、そのことが命を懸けるようなそういう国があります。私たちはこの礼拝することが当たり前ではない、そのようなこのような事態になったときに私たちの信仰の実存が問われます。私たちは本当に信仰ということを語るけれども、その信仰は一体本物であるのかどうなのか、何に私たちは信頼して生きているのか、そのことが問われています。迫害の中でこそ私たちの信仰は輝くのです。礼拝は献身ですですね、霊と誠を尽くした礼拝と言われます。私たちを、あなた方自身を生きた捧げ物として神に捧げなさい、それこそが誠の礼拝であると語られています。礼拝は儀式ではありません。単なる儀式ではありません。礼拝は献身です。神様がすべてのものを与えてくださいました。私たちの命も与えてくださいました。神ご自身が命を捨てて私たちを罪から贖い、私たちを生きるものとしてくださいました。その私たちのこの命を主に捧げること、この命は主よあなたのものです。そのことを私たちが告白すること、そしてそれは口だけではなく私たちのこの体を持って命を捧げていくこと、このことが礼拝です。そしてそのことによって私たちの一週間の始めは、それは主の日として私たちが聖別する。そしてそのことによって私たちのこのすべては主のものですと、そのことを捧げていく。日曜日だけではない、この一週間すべては主のものです。また十分の一献金を捧げていくときに、私たちをのですね、この命を支えているこのお金、そのことも、これは主のものです。私、その十分の一を捧げることによって、十分の十、すべては主のものですということを捧げていく、この信仰の告白であります。私たちは、私たちの命は目に見えません。この神との関係も目に見えません。礼拝することも、この礼拝もですね、このですね、本当に目に見えない神様を礼拝することです。そして、この聖霊、教会の命、それも目に見えません。けれども私たちがこの目に見えない神様を目に見える形で共に集まって礼拝を捧げること、祈ることによって聖霊を呼吸し、礼拝することによって命の息ですね、息である聖霊を呼吸する、教会が命に満たされていくんです、ね、集まること、集まって礼拝を捧げること、集まって共に祈ること、これは教会の命です、ね、教会というのは目に見えるですね、この街道がですね、それが教会ではありません。またですね、この組織があること、そのことが教会ではありません。また素晴らしい賛美が捧げられ、ですね、こう、人が大勢集まること、大勢の人がいること、また立派な教会堂がそこにあること、それが教会でもありません。教会が命に満たされること。ちょうどそれは私たちがもう息をしているより、本当にそれは感じていないかもしれない。私たちの目には見えないかもしれない。でも、教会にその命が流れていくところ、そこに私たちの祝福の鍵があります。ヘブライ人への手紙の中でこう語られています。ある人たちがしているように集まることをやめてはいけません。
また先ほどの使徒言行録の中では一同が一つになって集まっていると聖霊が下りと書かれています、ね、集まることをやめさせようとする力は常に教会に働いてきました。何もですね、このコロナウイルスのことがで初めてですね、そういうことですね、こう集まることが難しくなったわけではないんです、ね、もう教会は始まった時からですね、もう集まることをやめさせようとする力は常に働いているんです、ね、それは迫害という力を通してかもしれません、あるいは政府の力を通してかもしれません、あるいはですね、この多宗教によるそのようなですね、圧迫かもしれません。また今はコロナウイルスによって本当に集まることが難しくなっています。でも私たちはこの時本当に私たちは主に告白しなければいけません。主はどのような力よりも強い、主は全てを支配しておられる。皆さん、主はコロナウイルスも支配してますよ。皆さん、どのような力が働いたとしても私たちは神を恐れなければいけない。コロナウイルスよりも神をまず恐れること、神が全てを支配しておられること、そして私たちは礼拝することをやめてはいけない、教会を決して閉じてはいけない、ね、そこに命があります。集まるところに命があります、ね、私たちの教会の使命は教会のリバイバルです。教会のリバイバルとは何でしょうか。教会の中に命の息が吹き込まれること、教会が内側から新たにされていくということです。内側からです。問題は外側にあるのではありません。ね、問題はコロナウイルスとか、あるいはですね、主人が反対するからとかですね、またですね、こう人の目が怖いから、ね、また本当に私は体が弱いから、そういう外側、の出来事、外側の問題ではありません。私たちのうちに本当に主を愛する心、主を礼拝したくて本当に主を慕ってやまない、そういう何とかして主を礼拝したい、そういう心が本当にあるでしょうか。皆さん、それ問われてますよ、ね、たとえでそれこそ、ね、それは間隔を空けたりマスクをしたり、いろんな、それはもちろん制限があります。でもそういう中で必死でそれでも礼拝したい、そういう心が本当にあるでしょうか、ね、私たちのうちに御霊の実は実っているでしょうか。私たちのうちに愛と許しに満たされているでしょうか。創世記の2章で人が作られた時に主は命の息を吹き込まれたとあります。また今日のエゼキエル書37章でも枯れた骨に息が吹き込まれて、そして生きるようになりました。また使徒言行録2章においても、ここで一同が集まっているところに聖霊が満たされて、そして弟子たちが本当に変えられていきました。霊、息、風、これらの言葉はですね、ギリシャ語ではプネウマ、ヘブライ語ではルアハという言葉で、一つの言葉で表されていきます。全てがつながっているんです。人間は神との関係の中で生きるように、神の息を吹き込まれて、そして私たち人間は神を礼拝するときに、神を思い、神に祈り、神との交わりの中で初めて生きる存在となった。ね、生きって言いますね、日本語でも。生きは生きる。生きによって生きるんです、私たちは。生きを失うとどうでしょうか、どうなるでしょうか。外側では、生きているようであるけれども、中身は死んでいる。ある程度息を止めても生きることができるんですね。私たち息を、止めてですね。でも、すぐには死なないんですよ。ですね、この前、家族で那須に旅行することができましたですね。で、そこでですね、家族が好きなのが、魚釣り好きなんですね。そこで釣って、釣り堀があって、すぐに、釣れるんですね。多分餌に飢えてるんでしょうね。それで子供がですね、餌なしで入れたら餌なしで釣れちゃったんですね。で、そして釣れた魚をさばいてもらうんですけど、その時にですね、この小さな心臓を見せてくれるんですね。これが心臓だよって言って、心臓がまだ動いてるんですね。ピクピクして、心臓は動いているし、魚もまだピクピク生きているんです。心臓が取られてもまだ魚は生きているんです。ね、人間も。 ですね、神様を礼拝しなくても1週間ぐらい生きることができるんですよ、別になんてないようにですね。でも外側ではねえな、大丈夫です、生きているように見えるけれども、中身は死んでしまうんですね。私たちのうちに神への感謝もなく、隣人への愛もない、いつも怒り人を裁く、そのような肉による生き方になってしまいます。そして神との関係が回復されるときに、私たちのうちに外側においても本当の意味で御霊の実が実っていくんです。私たちの中に隣人に対して愛が、ね、本当に溢れていくんです。それはしなきゃいけない立法じゃないんですよ、ね、こうしなきゃいけない、愛さなきゃいけない、神様を礼拝しなきゃいけない、そうではなく本当に私たちのうちに神を礼拝したい、ね、そのような心が溢れてくる、隣人に対する愛が溢れていく。でやがて新型ウイルスの問題は、まあ、こうこうしながらで第2波とか第3波とか言われながら、やがて徐々に収まっていくでしょうけれども、また新しい問題、新しいウイルスかもしれない、また今度は、ね、地震かもしれない、津波かもしれない、またそういう問題が起きてきて、また未曾有の、今までに経験したことのない、人類が今まで経験したことのない、そのようなことがまた言われていくでしょう、ね、そのような繰り返しでしょう。でも最も大切なことは、私たち自身と神様との関係が回復されているかどうかですよ。やがて私たちこの問題が過ぎていって、そしてやがてまた戻ってきますよ。その時に私たちは古いままで教会に戻るんでしょうか。私たち自身が新しくなっていなければ、何の意味もないんですよ。本当に神は目的を持ってこのウイルスの問題も起こしているんです。神は人類を揺さぶっている、教会を揺さぶっているんです。それはこのエゼキエル書37章のこの現実は、これはバビロン捕囚の現実ですよ。この時にバビロンという力が働いて、そしてイスラエルの民を捕囚として連れて行って、それこそ未曾有のイスラエルの民が経験をしなければいけなかった。自分たちの神殿を失って、自分たちの国を失って、そしてこれはですね、この時エゼキエルも一緒に若い、おそらく二十歳ぐらいだったと言われている彼が体験した。それまでです。彼は祭司の子供としてですね、まあ、祭司とはエリートですよ、その当時のですね。彼はそういうですね、立場でした。でも彼が若い時に、そのバビロン捕囚が起きて、そして連れて行かれた。そしてそれはまだ決定的な捕囚は起きていないんです。紀元前597年に第一次の捕囚が行われて、そしてその時に多くのエゼキエルとか、そういうですね、偉い人たち、立派な人、いい人たちを先にバビロンは捕囚として連れて行って、で、バビロンの国のそれは、もうそれは役に立つからですね、そして連れて行ったんです。そしてでも、まだエルサレムに残っている人たちがいたんです。で、その人たちは何とか難を免れて、何とかこれをやり過ごして、そしてうまく、この災いが過ぎていけばいいと思っていた。そして、連れて行かれた人たちは、それはですね、もう自分たちはなんでこんな目に遭わなきゃいけない。ね、もう、行きたくないでしょ、当然。そしてもう早く帰りたい。そう思って、そして2年、3年、4年、5年ぐらいは我慢できたけれども、やがてこれは10年ぐらい経った時だと言われている。そのような中で、ですね、もう彼らの中に失望、そして絶望ですよ。エゼキエルが言ってる、通ってるんで、神が通ってるんですよ。ね、このですね、人の声を、これらの骨は生き返ることができるか、骨なんです、もうですね、もうどうしようもない現実ですよ。バビロンに圧迫されてる。その時にエゼキエルは答えました。主なる神よ、あなたのみがご存知です。これはね、もう無理ですってことですよ。人間的に言うと。少しでも人間的に望みがあればできるっていうことはできる。でももう主よ、あなたのみがご存知。神様、あなた以外にはできませんってこと。問われたけれども、もう問われる方が困る、神様。でも神は、いや、問うんですよ。生き返るかと。それは神はできるから通ってるんですよ、皆さん。ここで本当に絶望からね、希望への転換があるんです。でも、大事なことは、ここで、ね、おそらく、エゼキエルの周りにいる人たちが言ってたことは、なんで自分たちがこんな目にあったんだ。これはバビロンのせいだ。また先祖の罪のせいだ。 ね、エゼキエルだってね、そんなこと神様から言われたって困るんですよ。で、裁きだって言われたってね、それは自分の罪のせいじゃないじゃん。先祖の罪を負わなきゃいけないですよ。ちょうどそれが今回ってきた。ね、本当にね、そういう、ね、それは自分、なんで今頃、今ちょうどその時がやってきたの。なんで今自分がその時に預言者として立たなきゃいけないのか。ね、そういうことを全部一心に背負ってね、いろんなことの人のいろんなことがね、どうしてっていうこと、そういう現実ですよ。でも大事なことはね、それはこのここからリバイバルが始まっていくんです。皆さん、リバイバルどこから始まるんですか。それはまずリバイバルの出発点は、神の前で自分が全く無力であり絶望した存在であることを知ることですよ。悔い改めってこと。悔い改めって単にですね、あれをした、これをした、失敗した、そういうことではないんですよ。本当に神の前で自分は無力です。ね、もう何にも神の前に誇ることのない。もう枯れた骨であるということ。ね、ただの骨じゃない、枯れた骨です。ね、その姿を神の前に差し出すこと。これが悔い改めです。またこれは使徒行伝の使徒言行録の弟子たちの姿です。エゼキエル書18章の30節から32節にこういう御言葉があります。それゆえイスラエルの家を、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。エゼキエル書18章30節、悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ、罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家を、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。ね、死から生への転換ですよ。で、この時にね、エゼキエルは、エレミアですね。エレミアは幻を見させられる。それはね、良い一軸と悪い一軸があるんです。で、良い一軸はどの一軸かというと、それは第一次の捕囚で連れて行かれた人たち、バビロンに連れて行かれた人たち、それが良い一軸だって。で、悪い一軸は何かというと、それはね、やったよ、助かったと言ってイスラエルに残っていて、そして何とかしてこのバビロン捕囚をもう逃れようとして救急としている人たち、その人たちは悪い一軸だって。人間の目から見たらね、俺たちは罰を受けた、俺たちは貧乏くじを引いた、あ、いいな、あの人たちは、と言っている、あなたたちが良い一軸だ、言われるんですよ、皆さん。で、私たち、神の裁きを受けるときに、本当にそこはね、それはね、私たちを良い一軸としようとしているから、私たちを祝福しようとしているから、神はね、このことを起こしているんです。で、皆さん、本当に私たちがね、このコロナウイルスならコロナウイルスの問題を真正面から受け止めて、そしてこれは私を作り変えようとしている、外側ではない、私を内側から作り変えようとしている問題だ、それを受け止めていくときに、ね、本当に私たちはね、変えられていく、私たちに新しい霊をね、主は私たちに注いでくださるんです。でも私たちがこのですね、イスラエルの民がですね、このエルサレムに残っていて、そして最後まで従うことができない。降伏しなさいって言うんです。バビロンに降伏しない。でもできないんです。そして、やがてバビロンに剣を持って立ち向かっていく。そこで、本当にですね、この徹底的な神の滅びが、の現実をそこでですね、体験しなければいけない。でも大事なことはね、神は降伏しなさいって、神の前に全てを差し出しなさい、そして神の手術を受けなさい、神に取り扱われなさい、ここがね、リバイバルの出発点です。パウロが言っています。自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を信じるに至った。皆さん、本当にですね、ちょっと傷を受けて、そして癒されるぐらいじゃないです。死人を蘇らせてください。枯れた骨を復活させてくださる、無から有を呼び出される主、神を信じるに至った、これがリバイバルです。そして2番目ですね、悔い改めです。1番目はね、そして2番目、御言葉の約束に立つことです。皆さん、2番目、どう言ってるでしょうか。はですね、この4節、そこで主は私に言われた。まずですね、エゼキエルはこの骨の現実を見させられます。 現実を見るということです。私の罪を見るということです。罪から目を背けないということです。そしてそこで終わらないんです。で、そこで終わる。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言して彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。皆さん、枯れた骨にね、言葉を語る人はいないんですよ。死人にね、言葉を語る人はいない。でも神はね、枯れた骨に語ることのできるお方ですよ、皆さん。神の御言葉を聞くんです、私たちは。自分も人間的に言うならもうどうしようもない。ここで言っています、11節で。主は私に言われた、人の声を、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ。我々は滅びるともう言ってるんですよ。でもそれで終わっちゃいけないんです。私たちはね、これはもうこれが現実です。でも私たちはそこで終わってはいけない。そして私たちは、ね、どんな時でも、いや、失望の現実、その中でこそ私たちはね、そこで御言葉を宣言しなければいけない。できると言わなきゃいけない。生き返ることができるかと主が問うてるんですよ。皆さん、その時にね、エゼキエルは、主よ、あなたの身がご存知です。言うしかないでしょ。でもそこで予言しろと言うんです。語れと言う、できると言えと言うんですよ、皆さん。できます。桜子先生も立ち上がります。皆さん、癒されます。教会がリバイバルされていきます。この度に、ここの町には私の民が大勢いると主は言われるんですよ。そして、それは本当に私たちが何か私たちの中にでき、ね、希望があるから、人間的に何かですね、私たちが、に望みがあるから、そうではないんです、ね。私たちは絶望している存在です、人間は。罪の払う値は死である。死ですよ、皆さん。罪というのは。その罪人である私たちに、主は御言葉を語っておられる。そして、使徒行伝においても同じですね。使徒言行録の2章の17節。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。まず最初に霊が注がれる時に、まず予言が与えられるという。御言葉が与えられる。言葉が与えられる。神の約束が与えられるということです。リバイバルは神の約束の成就ですよ。人間がしたいからすることではないんです。この教会に語られているリバイバル、教会のリバイバル、世界選挙、これは私がそうなりたいと思って語ったことではないし、何かそう、人間がそう願うことでもないし、これは御言葉の成就です。ね、このペンテコステの出来事、これは御言葉の成就。ヨエル書のです。ヨエルの予言の成就だ。もう語られていた言葉がこうして成就した。玉川教会に与えられたビジョンは神の御言葉の成就には他なりません。私たちは御言葉に立たなければいけません。ね、そして、ね、3番目ですね。私たちが悔い改め、そして自分に絶望し、大事ですよ。自分に絶望するんです。ね、そしたら本当に徹底的に神により頼むんです。ね、御言葉だけにより頼むんです。ね、この私を生かすのは御言葉です。皆さん。そして、ね、ここで予言したでしょ、7節で。私は命じられてに予言した。そうすると予言していると、もう予言しているうちにもう音がしてね、もう出来事が起き始めてますよ。皆さん、ここで御言葉、ね、教会のリバイバルと世界選挙の御言葉が語られてから、もうカタカタと音がしてね、もうね、もう起きてきてますよ。ね、そして、骨と骨が近づいて、そして、骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。もうね、起きてきてます。ね、皆さん、ここに、この教会が立っていること、これ奇跡でしょう、皆さん。ね、本当にもうですね、それこそ白石さんに祈っていただいて、ももちゃんに司会をしてもらってですね、本当にそういうですね、こう、長く教会使えてあった。でも本当にその方たちがですね、集まって、そして本当にこの教会長く使えてあった方に、また新しい方が加わって、韓国からの兄弟姉妹も加わってですね、本当にここでもうリバイバルがもう起きてますよ。ね、音がしてるでしょ。でも、ここで、ああ、よかったで終わってないんですよ、皆さん。ここで、しかしで大丈夫。しかし、その中に霊はなかったって書いてあるんです。でも、霊はね、霊が働いてるから起きてるんですよ、皆さん。でもうだから、聖霊様はもう働いてるんです。でも、中に霊はなかった。この内側にね、本当 にこの命の息がね、吹き込まれて、本当に内側からリバイバル。これはね、まだここで終わっちゃいけない。ここで安心してはいけないし、これ、こんなもんじゃないですよ、皆さん。で、神の目から見たらそこに霊はないって私たち言われてしまうんですよ。本当に私たちがね、外側で、内側から作り変えられていて、本当に私たちが愛の人、許しの人、ね、そして本当に宣教の情熱に燃やされて出ていく人に変えられているか。私もそうです。ね、私も世界宣教に出ていきました。これはもうね、主の出来事でしょ。主が使わされなければ行くことはできないことです。けれども行ってか、気づかされることは、その中に霊はなかったってことですよ。本当にそれは私は御霊によって押し出されたけれども、私のうちに霊がない。これが必要なんですよ。宣教師の中に霊がなければ。ただ霊によって送り出されてですね、もう、送り出されてから仕方なく。それじゃダメでしょ、皆さん。本当に私の中に霊が入って、そして本当にその失われた魂のためにね、ああ、もう愛してやまない、伝えたくて、もう、その命がね、溢れていく。こうならなければいけない。それはまだ起きていないです、皆さん。そしてその中で主は言われるんだ。霊に予言せよ、人の声を予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たえ。吹き来たれ、霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。これは何か、これはね、御言葉によって予言され、もう出来事が起きている。けれども、もう一度私たちがやっぱり祈りに立ち上がらなければいけない。その御言葉を握って、本当に私たちが主を求めて、祈り続けていかなければいけないんです。その祈りの中でもう一度私たちがね、この御霊によるリバイバルです。それは内側からのリバイバル。これは私たちがね、御言葉が、はい、御言葉を聞いて、そしてその御言葉に押し出されるけれども、私たちがその御言葉を握ってね、やっぱりこれはね、祈りを起こしていかなければいけない。この真実な祈り、そしてそれもですね、これは本当にそれこそエゼキエルのこの時代で言うなら、これはですね、ちょうどこれ10年、バビロン捕囚の10年目に語られたとするなら、まだあと40年、50年、この実際これが起きるまでにやっぱかかっていくんですよ。でも、本当のことを主は起こしたいんです。だからね、もう起きているけれども、もうこのようにですね、主の奇跡がこうやって世界選挙も起きているし、また教会堂も立っているし、そういう素晴らしい宮座が起きている。ね、霊宣教師も立ち上がっている。でも本当に例えば霊宣教師であっても、もう一歩私たちが祈って、そして本当にですね、この霊宣教師であれば、霊宣教師が本当にバリの人たちを愛して、そして本当にそのバリの魂を自分の胸に書き抱いて愛して祈って、そしてその祈りの中で送り出されていかなければ、この宣教は本物のとは言えないんですよ。この建物だってそうでしょう、皆さん。本当にここに立ったけれども、本当にここが、ここにですね、もう一歩足を踏み入れたら、本当にここに十字架の愛が満ちていて、そしてここに集まった人たちが悔い改めて、本当にそこで改心が起きて変えられていくですね。本当に悪い習慣からが解き放たれて、本当に悪霊から解放されて、そして本当に作り変えられていくところまで、そこまで教会が行かなければですね、私たちが何か聖霊のそよ風に当たって、ああ気持ちがいいなっていう、それでは終わってはいけない、ね、でも本当に主は憐れみ深いお方だから、もう予言をしながら、もうカタカタ音が、ね、起きています、ね、でも私たちはでもう一歩、私たち踏み込んで、本当に主を変えてください。本当に私を本物のクリスチャンにしてください。本物の牧師にしてください。本物の宣教師にしてください。本物の主のしもべにしてください、ね、祈っていきましょう。そして最終目標、ね、それは言うまでもなく世界宣教でしょう。皆さん、ペンテコステのね、この、まあ、エゼキエル書37章においても、その後半は、一つとなる神の民。ね、神の民がね、一つとなっていく。そして、本当にその和解が起きていくということです。ね、今、本当にこの、韓国からですね、この兄弟たちが来られて、本当にこの日本と韓国がね、今和解、キリストにあって和解が起こされているということ。 本当にこれは主の恵みでしょう、皆さん。これ世界宣教ですよ。そして本当に私たちが内側から新たにされて、日本の民が本当に悔い改めていかなければいけない。そしてそのことによって世界宣教が起きていくですね。そしてこの使徒言行録においても最初の奇跡印はすると一度は4節未成霊に満たされ霊が語らせるまんまに他の国々の言葉で話し出した、ね、世界宣教がもうすでに始まっているんです。ペンテコステの最初の日から、ね、世界宣教はもう教会のリバイバルの出発点でありゴールですね。何かこう素晴らしいことが起きて最後にですね、世界宣教していこうではない。もう私たちがこう祈り始めているとき、その世界宣教のために祈っていく。先週のメッセージの通りですね、桜子先生ら。私たちの祝福の原点は世界宣教にあります。そして私たちは、この世界宣教のために祈っていくときに、そのときに私たちのうちに本当にリバイバルが起きていきます。そしてまた本物のことが起きていかなければ、世界宣教はやがて止まっていきますね。ですね、それは世界の教会を見てもそうです。今振るわれているヨーロッパの教会もかつては世界宣教をしてきた国です。またアメリカもか、ね、もう今も宣教師を多く送り出しているけれども、もう一度主がアメリカを振るっているのではないでしょうか。そして日本はまだ始まってさえいないでしょう。でも私たちはこの本当に日本の国が、ね、本当にその世界からもう本当にですね、もうこの日本の技術とかね、やっぱり本当に素晴らしいものがあるでしょう。そして世界は期待してます。インドネシアに行ってもですね、本当に期待されてるんですね。そしてもう送ってください、送ってください、宣教師を送ってください、チームを送ってくださいとみんなから言われます。それは日本の側の問題です、ね、私たちが送り出す姿勢があるのか、教会に送り出す姿勢があるのか。昨日も桜子先生と話しましたけど、本当にますますですね、こう日本の教会が内を向いてね、当然それは献金の額としては減っていくでしょう。こういう事態になってですね、でもそういう中でです、そこだからこそ私たちは、いや世界宣教が祝福です、ね、そのことを語っていかなければいけない。そしてそれを実際実践していかなければいけない。そしてそれが本当にそうだから、ね、本当にそうだから。そして神様が、ね、このことを通して、このコロナウイルスのことを通しても、私たちが本物を、本物の教会になりなさい、ね、そのことを私たちに、ね、問うています、ね、主はでおできになります。主はおできになります、ね、問題は私たちですよ。私たちの信仰です、ね、そして主は私たちに、ね、問うています。これらの骨は生き返ることができるか。できます、できます。私は生き返ることができます。私は新たになります、ね、それが主の御言葉です。お祈りします。愛する天のお父様、主よ、私たちに今日もあなたの生きた御言葉を語りかけてくださり、心から感謝をいたします。主よ、私たちは自分を見ると絶望せざるを得ない、そのようなものであります。日々自分の罪に泣くものでありますけれども、主よ、どうかその時に私たちが自分を見て失望して倒れ伏すのではなくて、その時こそ今日の御言葉に立って、主よ、あなたはできます、その信仰を告白し、また私はできます、教会はできますと告白して立ち上がることができるように、私たちに信仰を与えてください。あなたの御言葉の約束は必ず成就します。必ずこの教会を立ち上がり、数の多い民、強い国民となってこの地に増え広がります。ありがとうございます。格別に主を愛する桜子先生に、主をどうぞ命の言葉、命の息を注いでくださり、主を先生が立ち上がり、そして自由自在に伝道し、本当に主を牧会していくことができるように力を与えてください。そして私たちが先生を中心にして、先生のために祈り、先生と心を一つにして、この地に福音を告げ広めていくことができるように、主をどうぞ助け導いてください。主はあなたは必ずなしてくださることを信じて、すべてを御手に委ね感謝して、すべての栄光をあなたにお返しし、尊い主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
感謝いたします。